皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月11日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は令和はデジタルアナログミックスということでお伝えしたいと思います。デジタルアナログミックスっていうのはですね、こうミックスっていう言葉を使ってますから、こうぐちゃぐちゃにこう混じっちゃってるってな、そんな意味ですよね。確かに例えば私今これ喋っておりますけども、これはまさにアナログの声ですよね。それをデジタル機器を通じて皆さんの耳元にお届けして、でその声を聞くんだから、それもアナログですよね。アナログの間にデジタルが入ってると、まあこんな感じでありまして、世の中に似たようなことがたくさんこう起きてるわけであります。今ご飯を炊くのもね、まあデジタル制御のものが多いですけども、まあ世の中ふと気がつくとですね、やっぱりこう 100% デジタル 100% アナログっていうのはないとは言いませんけども、まあやっぱり随分少なくてですね、やっぱ最後はデジタルアナログミックスなんじゃないですかね。車の運転なんかも 100% こう、まあ、自動化できると言ってますが、それもどんなもんでしょうかね。本当にそんな 100% 自動化した車なんてちょっと怖くて乗れないんじゃないですかね。その機械って必ず間違えることありますからね、壊れることありますからね、その時も安全に行くかどうかっていうのは非常に怪しいですよね。まあ救援に行くからいいんだと、救援に行くから待ってろって、いやその通りなんですけども、事故起きたらまあそれはしょうがないもんね、それはもうね手遅れでありますからね。まあそんな簡単には物事いかないんで、やっぱりこの令和っていうのはデジタルアナログミックスということでしょうね。本来はこれ和するっていうのになると一番いいんだね。和するっていうことでデジタルとアナログがこう調和すると、インテグレートすると、で1冊1の3になるというのが一番いいことで、まあそういうふうにやってるのもないことはないですよね。例えば農家って今結構デジタル使ってるんじゃないですか。栽培の管理とかですね、あとあるいはその収穫したものを売る時とかね、デジタルを管理してて、あれはなんかインテグレートしてるように見えるんですよね。デジタルとアナログがまさにインテグレートして1冊1冊3になるように利用してると思いますし、まあその方向でいいと思うんですけども、会社の中のこういろんな仕事を見てるとですね、どうもなんかアナログはアナログ、デジタルはデジタルでこう分かれちゃってて、で例えばデジタルのものの中に入れても、その前後でアナログがめんどくさくなっちゃってるだけとかね、いうのは多々ありますよね。どうも忘るというところまで行ってるものの方がなんか逆に少ないような感じがするんですね。でじゃあデジタルで全部ねやりましょうなんてやってたって、結局人間がアナログの存在ですから、人間が待っちゃうわけですよ。デジタル機器に人間が負けちゃって、なんか新聞載ってましたけど、シアトルの方ではデジタル機器、まあハイテクのいろんなね SNS とかなんかいろんなコンピューターとかですね、あれが子どもの精神状態に良くないんだということで、学校がなんかテク企業を訴えてるなんて裁判がなんかありましたよね。まあそんな感じで、あれはしちゃいませんわね。アナログとデジタルは険悪な関係ですよね。険悪な関係であって、よくよく注意しないとアナログの人間が負けちゃうと。でデジタルの方もうかうかしてると、もっと素晴らしい機器が出てきて、随分不便なことをね強いられると。デジタルのアナログもなんかものすごい緊迫しながらですね、お互い牽制しながらですね、まあ言ってみれば何ていうかな、非常に強い緊張関係の中で動いてるっていうのが多い気がしますね。一方アナログだけっていうのは、これはこれで、まあ、言っちゃう例え方は悪いかもしれませんけども、まあ、老人ホームに入ってね静かに暮らしてるなんてのも、まあアナログ的にね幸せに暮らしてる人も結構いますよね。しかしそうは言ったって、まあ近年のことですから、テレビだって地上デジタル派のテレビなんでしょうしね、あといろんなポイントとかねなんかも使ってる人は、まあお年寄りは使わんかもしれませんが、これなんだってまあみんな使ったって デジタルになることが多いですから、 まあ完璧にアナログの人がいないってことはないんでしょうけども、まあ、かなりデジタルの世界にこう浸ってるんじゃないですかね。そうすると今度はですね、一切そういうデジタルを排除した環境に生きてみたいっていう欲求が出てきますよね。あれをいつもそこに行くことはできないかもしれないけども、こそ何週間かですね、まあ短く1週間ぐらい、あるいは1ヶ月ぐらいですね、一切そういうデジタル機器のないところで暮らしてみようと、言いますよね。こう一切そのデジタルにアクセスできないところに行こうとかね、まだそれはそれでとてもよろしいんじゃないですか。はい、アナログの感覚を取り戻せるしね、非常に体にとってもいいんじゃないかと思うんですが、まあこんな感じでですね、デジタルとアナログの関係っていうのはすごい緊張してんだと思うんですね。一つまだ決まってるわけじゃなくて、もてあましてみたりですね、過剰になんかそれ信用してみて裏切られたりですね、過剰に遠ざけようとしてなんかもがいてみたりとかですね、まだまだこれはですね、なかなかそこのところは安定的な関係になってない気がするんですね。お金なんかのいい例ですよね。デジタル通貨の話も結局はバブルになっちゃって、バブル潰れて今大騒ぎでしょう。でその中で今年1月ですね、あ12月ますか、去年のね、ロシア最大のスベルバンクがですね、ゴールドを担保にした仮想通貨出しましたよね。あれはその国際決済専用の通貨で、一般の通貨じゃないですね。まあブレトンズ体制を焼き直したような、そんなシステムに変わっていくんでしょうけどもね、まあ、ロシア中心に、あれいずれトランプもアメリカで出すんだと思うんですけども、まあ国際決済はですね、まあ、ブロックチェーンを使って完璧にデジタルでいくと、だからそのお金と物が 100% 紐付けされると、まあ、それは非常に賢明なやり方だと思いますね。でそれをですから、アナログとデジタルがブロックチェーンでぴっちりと、絆が結ばれると、そういうやり方ですからね、これは私は画期的なんじゃないかと思うんですね。まあ、もともと金本位制なんていい加減なもんでありましてですね、まあ金外貨本位制っていうのかな、まあ、イギリスがやってたやつね、金塊とか、あとはまあ外貨のいろんな、為替証券みたいなですね、こういうのをどれぐらい持ってれば金本位制になってるかな、なるかなんて、そんな一般的な基準なんかないんですよね。アメリカだって昔は銀本位制も金本位制もやってたじゃないですか。あれだって別にどうです、5、6割でしょ、せいぜい準備持ってたって。すごいいい加減なんだよね、あれね、その100% 紐付けしたなんてのはないわけですよ。しかしまあこういうデジタルのね、ブロックチェーンみたいなの使えば、それ 100% 紐付けできますからね。これやっぱ通貨の世界は革命的なんじゃないかな。まあ言ってみれば、なんかしっかりとね、担保とその担保を元にした証券が1対1で無限に近いぐらい多くたってこなせそうだという、そこまで来ておりますね。だから通貨の世界も、インテグレートとまだ言いませんけども、まあデジタルとアナログを両方駆使するようなものも出てきたかなという感じですね。やっぱりこのアナログがついてないと、今の通貨、仮想通貨騒動みたいにですね、落っこっちゃった、価値が落っこっちゃった時に何の裏付けもないって話だし、アナログだけだといくらでも偽物が出てきちゃうという、まあこんな世界ですからね。まあ少しずつ人は進歩してるのかなという感じがするんですね。でその時代で言うとですね、私やっぱり昭和はその間違いなくアナログの世界だったと思うんです、日本で言いますとね。でもそのアナログの世界は限界を迎えていたと思いますよね。その昭和の割に特に景気良かったですから、ここはやっぱり書類がですね、あまりにも多すぎる、手続き煩雑すぎるということで、日本人はまあそういうの得意ですからね、細かいのが、手仕事がなんとかこなしておりましたが、まあ外国人もどんどんね、中国もインドも発展するようになりました。外国人も出てきたら、そうとも同じシステムじゃできませんですよね。そうするとやっぱりデジタルに変わっていきますよね。こう細かいことは全部機械にやらして、ボタンさえ押せばいいというふうになるのは当然ですよね。みんながみんなアナログ詳しくないわけですから、ですからどちらかというと平成はデジタルがメインで、アナログはどうでもいいって話ですね。でもこれもね、バカみたいな結果になったわけですね。デジタル化を進めることが国力であるなんて、ね、どこのバカがその口聞いたのかって今本当にみんな思ってると思いますよね。デジタル化が進めることが国力だって、どこのバカがそんな口聞いたのかと。見てみろと、深圳どうなったと、ドバイどうなったと、世界のなんかね、それこそ展示場みたいにね、 デジタル先に走らせてみたと。で今何があるんだと。いや何もないじゃないかと。深圳は深圳だしドバイはドバイなんですね。多少それは便利かもしれないけども、いや便利かどうかって分からんのですよ。余計な手間かかること多いわけよ。デジタルもねまだまだ中途半端ですから。私はやっぱりですね、日本で使ってるスイカだとかイコカだとかね、ああいうの一番便利だと思いますがね、あれでトラブっても私一回もないですよ。あれなんかちゃんと動くしね、電車乗る時だってさっと改札開くしね、飛行機なんか乗ろうって時にあの変な紙をなんか二次元バーコードみたいなの押し付けんじゃないですか、ゲートで。あれはトラブルの元だわね。開かないしさ、なんかさ、ね、一生懸命そこで押さえつけようとしてやっていて、なかなか開かない人いますけども、いや一方でスイカだ以降からあんなちゃんと動いてるのに、なんでああいう不十分なシステムを導入するのかよく分かんないね。なんであえてより悪いシステムを入れたのかよく分かんないですよね。だから深圳だってドバイだってなんか随分金かけてやりましたけども、別にそれ国力じゃないじゃないですか別に、そんなことはやればどの国でもどこの国でもねできることで、それ以上のも何もないでしょ。でトラブった時でね、特に停電が起きたとかですね、あるいはなんかそのまあ会社潰れた時の時ですね、もう全部使えなくなるわけですよ。で結局だからコロナの時とかアナログに戻っちゃいますね。中国もそうでしょ、アナログ戻っちゃって、イギリスやドイツもそうだね。この冬なんてのはこう停電があるんだっつんでね、紙幣多く用意してみたりね、何のことはないですよ。むしろ反対に国力の元になるのはアナログなんですよね。所詮デジタルなんてのはただの道具でありますから、同じ道具どこ持ってったって大体動くわけですよ。いい悪いはあったって大体道具は動くんで、でその道具を駆使して何をするかの発想と行動が大事で、発想は結構みんないるんですよ。中国人だってインド人だってアメリカ人だって、まあ、スイス人だって日本人だって何でも考えることはね結構できるんですよ。こう考える人たちってのは結構国境を越えて教育受けて勉強してますから、問題はそれをね形にする人がねどれだけいるかなんですよ。物を作れる人、システムを動かせる人、あるいは農場で圃場でちゃんとね作物作れる人、建物設計図通り作れる人、こういう人がいるかいないかが今の最大のポイントでしょう。本当の国力はここでしょう。アメリカなんかだからこの40年ばかりですね、そういうのがいなくなっちゃってですね、そらいろんな国策でねいろんなことやったってさ、 IT やったって軍事やったって結局ですね、この物を作る人がいないわけだよ。ろくなもんができないわけですよ。昔アメリカの製品なんたらすごく頑丈でね壊れにくいっていうのは特徴でしたよね。昔私覚えてるんですが、カバンね、大量の書類入れるときね、操縦士のね持ってるねカバンが良かったんです。あれ、四角いカバンがあるんですし、今はみんなあれ持ってませんがね、昔は紙の書類でありましたから、操縦士もね四角いね大きい革のカバンがあったんですよ。アメリカ製のねジェプセンというジェプセンのですね、あれはねとにかくその大量の書類持ち運ぶのにね、あれすごく良かったね。で私もどっかで買ってあれ使ってて、である時なんか飛行機用具の専門店に行って、そのカバンくださいって言ったらね、お客さんやめときなっつうんだね。どうしたんだかっていうとですね、今カバンは中国製になったんだと。お客さんの知ってる立派なカバンはもうないんだよと。今中国製だからすぐ壊れっからやめときなって言われた覚えがあるんですね。おお情けないことよと。カバンすら一つ作れなくなったのかなと、アメリカ人はね。中国から入れるったってさ、そらねひどいカバンをさ同じブランドで売ってちゃう、それ元はこうないわけでしょ。あれがだから25年ぐらい前だったんじゃないかと思うんだけども、びっくりした覚えがありますね。昔はだからね質実合憲でそれなりに使えたと思うんですけども、今全然ダメだわね。だからもうそうやってですね、今本当にですねアナログのところなんですよ。アナログのところが本当のね競争力なんですよ。ガラポゴスでないと生きていけないんだって。ガラポゴスでないものはみんなコモディティになっちゃうのよ。コモディティになっちゃって安くなっちゃうわけ。ガラポゴスで気に入らないって言ってるのは、量たくさん作って量の商売してる連中ですよ。量の商売はそれはガラポゴスじゃねダメなわけ。量産による効果出てこないから。でもね量産による効果やったら結局ね売り下げなくて困ってるわけですよ。例えば今ねウクライナ戦争で油だガスが問題だとか言ってますが、皆さん油やガスのですね国際価格をねチャートで見てごらんなさいって。バブル完全に弾けてますよ。2020年からの バブルね、コロナバブル完全にはじけちゃって下向いてんじゃないですか、科学は。だからね、こういろいろね、メディアがね、ああでもないこうでもない、政治家がいろいろ言いますがね、あんなもんだって結局所詮はコモディティなのよ。世の中にたくさんあるもの、ガラパゴスでないものは結局コモディティ、商品なんですって。でだから値段は上がったり下がったりね、その需給によってね動いちゃって、その需給によって動くその価格支配の中でですね、救急として生きざるを得ないっていうのがですね、コモディの中で生きている人たちの商売人の現実でありますよ。自分で値段を決めて、自分で作る量を決めて、自分の勝手で売れるようになかなんなきゃね、本当の競争力じゃないのよね。でかくしようと思ったりさ、株式市場が金調達して株屋を儲けてやろうとか、儲けさせてやるためになんて言うからですね、こんなものはね、余計なことをみんな考えるようになっちゃって、また外れないことになるしね、いわゆるそこに政治家が介入してですね、政治の利権にしようなんて思うから、もっとひどいことになるわけだな。今だからやっぱり本当の競争力アナログですよ。ガラパゴスじゃなきゃダメだね。特にね、ものづくりでもアナログデジタルミックスでありますから、ガラパゴスみたいなものをデジタルで売るとね、これはよく売れるんですよ。ほらもうね、一品物からだってね、それこそヤフオクなんかに出したっていいわけでしょう。ねえ、だからもうメルカリでもいいわけね。だから一品物から売れますわな。なんか自分商売っていうらしいんですけどね。それで、それが本当の競争力ですよ。まあそんな感じで考えてくると、どうもこの流れはですね、やっぱアナログの方がやっぱり大事で、アナログにいかにこのデジタルの IO をつけるかと、インプットアウトプットつけるかというのがどうも最終的な落としどこなんじゃないかって感じがするんですね。真ん中にアナログがあって、その外側にデジタルのなんか皮かぶってると、デジタルの IO インターネットインプットアウトプットがあって、これがなんか最終的な姿なのかなって感じがするんですね。で人間のこの実力っていうのは、いわゆるシンギュラリティを本当に起こすんですね。 AI がそのシンギュラリティを起こすかってよく言われますが、まあそれは無理だわな。反対に人間の方がたくさんシンギュラリティを起こしますよね。一つのことを続けていけば、人間こそ本当によく得意点に至ってね、人もなんか仕事も大きくこう昇華していくっていうか、大きくレベルアップするじゃないですか。不連続でレベルアップしますよね。まさにこのアナログの人を育てて、アナログの自然を育てた方がいくらでもシングラリティが生まれてきて、その方がはるかに高い付加価値を生みますよね。それをサポートする、特にインプットアウトプットでサポートするのがデジタルだって考えると、そっちの方が分かりやすいんじゃないですかね。そっちの方がなんかビジネスやなんか国づくりでやってても私は報われるんじゃないかと思うんですね。でそういうのを考えると、今のこのデジタルアナログミックスはさっきも言ったように、今のところまだ強い緊張関係にあるんですよね。デジタルアナログそれぞれが緊張関係にあって、ミックスだから混ざっちゃってて、その場所の取り合いやってる感じがするんですよね。そのアナログの場所とデジタルの場所、それぞれが場所の取り合いをやってる感じがするんですよ。でこれはまあしかししょうがないことだと思いますね。こういうことはやっぱり一定期間続くことはしょうがないことで、でもやっぱりその場所取りやってるんですが、今例えばテック企業に対する投資が極端に減っちゃって、今テック企業はものすごい大リストでやってますよね。そうするとやっぱりこの余計な仕事はできなくなる。でバブルも弾けるから、むしろ内容は洗練されてくる。で極端なその投資ブームがない状態で物事を進化させるのは人間力、すなわちアナログ以外にないじゃないですか。なんか私ね、テック企業は、バブルが弾けたがゆえにアナログとデジタルのこの住み分け、いわゆる融合って言いますかね、インテグレーションですね、統合っていうかフュージョンって言ってるのかな、融合だからフュージョンが進んでいくんじゃないかと思うんですね。非常に面白いんじゃないかと思うんですよ。だから最終的にはデジタルはデジタルの良さ、アナログはアナログの良さを上手に組み合わせると、まあ、まさにフュージョンまでいけばね、融合させれば一番いいと、そこまでいかなくてもインテグレート、統合させるぐらいまでは持っていくのが一番いいんじゃないかと思うんですね。これはなんか本当に、どの国にとっても面白いことだと思いますよ。というのはアナログみんな国によって違うから、風土によって違うから、地域によって違うから、これが元で、でまあ世界共通のね、デジタルの皮かぶしちゃいましょうって言ったら、これすごく分かりやすいことだよね。でそれで成功すると思うんですよね。 もう一回アナログを見直してですね、それぞれみんなガラパゴスやっちゃおうよと、アナログの ガラパゴスやっちゃって、そこに世界共通のデジタルの皮かぶせたら、どこに行ってもなんかね、面白いものがたくさんあるみたいな競争力の源があると、こんな感じで動いていくんじゃないんですかね。まあ当面そのアナログデジタル陣取り合戦やっておりますけども、まあ、その先を見据えてね、考えて行動していくと、今一番面白い時期に差し掛かってきた黎明期じゃないかと思うんですね。ぜひ皆さんも頑張っていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、令和はデジタルアナログミックスということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。